はいどうも、トシボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
どうも、トシボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、トシミナティです。
はい、お願いします。僕はですね、14巻タイトルを持っているんですけれども、そのすべてを言える人はいないと思っております。ですから自分がですね、紹介したいタイトルをこちらでご紹介させてください。
はい
はい、今年、撮りました。これに関しては
今年、24年、
はい、そうですね。まあ、
悲願
だったんでね。
悲願？
悲願だったんです。
いや、結構狙ってた
タイトルなんすか。そうです
ね。
16年目にしてですからね。まあ、喜びもひとしおというところですが。
16年目？
はい。
大会がってことかな？
いや、その、なんていうんですかね、大会、まあ、大会って言ったらまだこれからの話ですけど、一応まあ、昇格が。
昇格？
うん。参入から16年目の昇格なんで、まあこれは嬉しいですね。そこ目指してやっぱみんな頑張ってたんで、まあ言うても、こっからスタートですけどね。
J リーグみたいな話してるけど。
正解です。実はですね、
うん、
ファジアーノ岡山。
聞いたこともないけど。
私、地元なんですね。
ファジアーノ？
ファジアーノ岡山というサッカーチームがあるんですよ。
うん、
これが岡山市とか倉敷市、あと津山市ですね、
うん、
この3県またがって、まあ、サッカーチームとして運営しているんですけれども、
岡山あったの？
そう、
サッカーチーム、
あのね、J1 昇格しました。
嘘だ、
マジで。岡山がですよ。すごくないですかこれ。
何か裏のルートがあったの？
ナイスナイスナイス。ちゃんと勝ってちゃんとベカルタ仙台を 2-0 で下して、チーム誕生20周年目の節目で悲願の J1 入り。
20年もやってたんだ。
そうです。J2 参入から16年目の初昇格なので、
4年ぐらい。
っていうのがサガントスっていうのが13年なんですって。
え？サガントスより？え？
うん、
J2、サガントスって結構前からあるよ。
J2 入って、J1 に昇格したのが13年かかったと。
そこが長いってことね。
そうそうそうそう。岡山はそれを上回る16年目。
だ、長いこと J2 にいたってこと？
そう。まあ遅咲きではあるんですけど。
聞いたことなかった
わ。いや、僕らはですね、まあサッカーをしておりましたから、僕ら、岡山でね、
うん、
サッカーをしておりましたから、当然名前は知っておりましたし、応援もしておりますし、試合も見たこともございます。
あ、そうっすか。
そうです、そうです。ですので、すごく、嬉しいですね。うん、
まあ、でも、あなたは別にね、そこの選手でもなければ、監督でもないので。
僕って、なんか、ファジアーノ岡山そのものじゃなかったでしたっけ？
いや、あ、そっちだったの。チーム自体になってたんだ。
はい。あれ僕って、11人じゃなかったでしたっけ？
いや、違いますね。
ごめんなさい。
多分だけど。
全部。
一人。
間違っちゃってました、
うん、
ごめんなさい、ね、ファジアーノ岡山、先ほど僕がご紹介した通り J1 昇格した私の地元のサッカーチームでした。応援まだまだしておりますから頑張ってくださいね。
まあこれからですね。じゃあ、
そうですよ、
J1 初参入。しかし
ね、よくいろいろ調べてみるとですね、
うん、
J1、J2、J3 とございますけれども、これ強いだけじゃダメなんですよ。
うん、
何万人収容できるスタジアムを持っていないと、なんぼ強くっても上へは上がれない。例えば、まあ、300人規模なんていうとかないんだけれども、仮にそこでやってるとしましょう。
うん、
で、最強だとしても、J3、J2、J1 にはいけませんのでね。
なんかあんだよね、その、持ってる規模のスタジアムのね、席数とか。
そうなんですよ。ですからね、まあ、J1 に上がったということは、それなりに素晴らしいですね、スタジアムも有している。ということですので、どんどんですね、お客さんも増えていくんじゃないですか。
岡山にあるんだ、スタジアム。
あります、あります。
知らんかった。
いや、ありますよ、めちゃくちゃ。だそもそもあれですよ、野球のオールスター、一回やったことあるんじゃないかな。
岡山で。
桃太郎スタジアムとかで、確か。
桃太郎スタジアムって、あるの？
めっちゃでかいよ。
存在してるの？
ちなみに。
へぇ。
めっちゃでかいっすよ、これ。
初めて聞いた。う
ん、本当ですか、うん。野球とかで結構使われてるの見たことあるし、僕も、サッカーをしている時に、
うん、
桃太郎スタジアムができたかできたての時やったんですよね。で、まあ横を通って、いつかはここのでっかいところでやりたいななんて思っておりましたけれども、まあそんなね、 岡山頑張ってほしいなと思っております。
はい、
それではいきます。教えて都市伝説。
はい、
はい、これは我々が話したい話をするという企画なんですけれども、うん、まあこの時期なのでね、実はまあまああのお便りも読もうかと思ったんですけれども、
うん、
先にこれを済ましとかないとなと思いまして、
はい、
はい、まあ新語流行語大賞がですね決まったということで、ね、下さんももちろんですね耳に入っていると思うんです。
入ってはいないですけど、
年間大賞
してますよ。え、
年間大賞なんか
年間大賞知らないです、
はい、あ本当ですか、え、はい、本当に、
うん、
えマジ見てない、
なんだろう、
あじゃあクイズにしようかな、
うん、
いろいろ出していくんで、
うん、
それでどれが大賞になったか、そしてノミネートした言葉をそもそも知ってるかどうか、
はい
はい、ちょっとですねこちら、紹介していきたいと思います。まあ知ってるものからいきますね。
うん、
知ってるものからで言うと新紙幣
まあまあ知ってますよそれは ね、
こういったものが入ってくるわけですね、うん、新語流行語大賞ですけれども、
まあまあまあ、
新紙幣新紙幣言うとりますけれども、
うん、
この間埼玉に行ったんですよ、
う
んうん、埼玉言うたら渋沢栄一ですよね。
あ、はい、
なんだけれどももうね新紙幣お菓子とかスナック菓子みたいなのが前あったんだけれども、
うん、
今一つもなかったよ。
まあだって買う人いないだろうからねそんなもん。
もう新紙幣ってさそんななんか盛り上がり見せてない。
新紙幣は出るタイミング出る前のタイミング以外は
そう
買う気にならないでしょ。
でもまだ間もないよ。
いやだって別に
そんな数ヶ月じゃろ。
普通に流通しちゃったら別にいいでしょ。
まあ、まあ、知ってるもので言うと岸本さんがねフィフティフィフティ。
ええ
嘘だ。ちょっと待ってよ。
はい、50%50% ってことでしょ。
こんなやつとやっとったんかい、ずっと。ちょっと、入れてくれよ、耳にこれぐらい。
50-50。あの、ヒデの曲であるけど、
違いますよ。まあ、ヒデも素晴らしいですけど、違います。50-50は、大谷翔平でしょ。
え？
え？
大谷翔平が何なの？
50 本塁打、50盗
塁。
ああ。嘘でしょ。
それを英語で言うとそうだってことね。
50-50これがもうないんですよ過去見ても、う
ん、それはなんか言ってたな
ね。50-50
誰かが
普通これはあの30とかなんですよ。30-30という言い方しないけれども、
うん、
30本30盗塁でもすごいのこれって。
あ盗塁なんだそれ、
うん、そうそうそうそう。一応ねそのトリプルスリーなんて言って3割30本30盗塁なんていうね、
はいはい、
ありますけれどもこれはもうそれを上回る54本塁打59盗塁っていうね。
すごいの
これとんでもないですよ、
うん、
だって本塁打王ですしねリーグ内の、
うん
うん、そして盗塁も一路を超えてますからね。
それがちょっと信じらんないよね。
うんそうね、
でかいのに
でかいのにっていうかあ、ま、足速いんでねとんでもなく
投手ってそんなさ盗塁するやついないじゃん。
ああそれで言うと今年投げてないです。
あ投げてないんだ。
投げてないです。今年は指名打者
そんなに
そうそうそうそう
バッティングに専念できた
の、うん、そうなんですよ。だから大谷翔平とか大谷翔平陣営も言ってたんですけど記録を作るなら今年やなと言ってたんですよ。
なるほどね、うん、
来年からは、まあ、肩もね
両方やるから
てそうどちらもやるからやっぱりこういうような打席でもってすごい記録は作れないから
それさ、
うん、
交互にやったら
どういうこと。
来年ピッチャーで、うん、で専念したら記録作れるんじゃないの。
いやあのねピッチャーはそんな甘くない
そう
分
かんないけど、
ね、バッターとしてはとんでもない記録作るのはすごいんですよ、
うん、
もう本当にねすごいしね。ただピッチャーとしては素晴らしいピッチャーではあるけど、
うん、
メジャーの記録を塗り替えられるほどのピッチャーではない正直。
それでもまだあれでしょ伸びしろがあるでしょ。
いや
大谷翔平
あのねこれ怪我がなくここまで来たらまだ分かるんですよ、
うん、
ピッチャーとしてはもう怪我もしてるし手術もしてるの、
うんうんそうね、
だからいやちょっと難いやあのね勝ち星を積み重ねるのはいけると思う、
うん、
10勝もしかしたらするかもしれない、
うん、
だけれども20はほぼ無理だと思う、
はい
うん、というのも、
うん、
このバッターの記録作ったらバッターもどうせやらされるから絶対に 100%、
いや、だからまあまあ、その、う
ん。だから、ピッチャーのみやってる人間に勝てるわけないんですよね。
まあ、普通に考えたらね。
うん。うん、でもまあ、大谷翔平だから、その、バッターもピッチャーもすごい記録をまた作るんじゃないかなって期待させるんだけれども、
うん、
言うて、ピッチャーはちょっと、
いいよ。
難しいと思いますね。まあまあ、これだけの話できないからね。知らねえけど、うん、続いていきましょう。続いて、ブリンバンバンボン。
ああ
こちらも、まあ、トップ10の中に入っております。ね。クリーピーナッツさんですね。
まあまあ、知ってますよ、それは。
マッシュルというですね、テレビアニメの主題歌で、世界的に流行ったという、
うん、
曲ですね。そして、これ毎回入るんですけれども、スポーツ選手の言葉。
うん、
こちらも入ります。名言が残せなかった。っていうね。これもまあニュースになりましたけれども、当時。
誰の言葉ですか？
え？
名、え、なんつった？
名言が残せなかった、うん、っていうふうにある選手が語られているんですよ。
名言が残せなかった？
名言が残せなかったっていう言葉が新語・流行語大賞。
引退した時に言ったんだ、うんうん、それを多分。
違います。はい、違います。これはですね、北口選手という方でパリオリンピック金メダリストですね、ですね、
うん、
可愛らしい感じのね、うん、人ですけれども、この
北口、やり投げ？
あ、そうですよ、うん、北口榛花さん、まあ、金メダリストなんですけど、
うん、
マラソン以外のフィールド種目で初の快挙なんですね、
うん、
そして、まあ、この言葉を残す、名言が残せなかったっていう、まあまあ記録残してるからね、
うん、
うん、名言はっていう、
へえ、まあでもすごいことだよね、
そうですね、
うん、
そして、まあ、こちらも知ってるでしょう、もうええでしょう、こちらも入っております、
もうええでしょう、
え、
もうええでしょ
う、うん、いやこれ知ってるでしょ、いやこれは嘘だわ、あの知らないことって可愛くないよ、
もうええでしょ、
ちっちゃい子は可愛いけれども年齢いって知らんふりするのってかっこ悪い、
もうええでしょ、
いや嘘でしょ、これ地面師の、
ああ、
ピエール滝さんのもうええでしょう、
そんなとこ切り取られてんの？
いや、もうええでしょ。いや、これ結構使ってますよ。
あ、そう。
うん、テレビ、
あ、誰が使うんだよ。テレビを
見ないのか。
うん。
岸本さんね。
え、それを真似してる人がいるってことじゃ。
結構いますし。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
それは見てねえわ。
これだけをネタで真似してる人もたくさんいらっしゃるぐらいね。もうええでしょ。ってね。
マニアックなところ
ありますけれどもね。
入ったな。
例えば、千鳥さんのテレビ千鳥の中でも、地面師ノブだったかな。っていう企画がありまして、そこで、もうええでしょうっていうね、そこ言うてましたけれども。
へえ、流行ったの、まあれが。
他で言うと、ポンポンポンと紹介するんですけど、まあ、ブレイキンね。オリンピックの中に入りましたけど、ブレイキンっていう種目。
ブレイキン、
ブレイキンダンスのね。
はいはい、
ブレイキンっていうね、ダンスの種目が入りましたよっていうのがありました。
うん、
そして、8番出口。ゲームですね。ホラーゲームでいいのかなあれって。8番出口でね。あと、猫ミーム。
ああ、それ知ってる。
はい。うん、はい、喜んで。
はい、喜んで。
こっちのケント？こっちの、あっちこっち。あっちかどっちかのケントさんが、
はいはいはい、あの曲の名前な。
曲、はい、喜んでって、トントンツーツーやつね。うん、あれが、はい、喜んでが入ってます。あと、ふてほどという言葉が入っておりますね。
それは知らんわ。
ふてほどで言うと、不適切にもほどがあるというですね、うん、ドラマですね、そこから撮ってるんですね。
はいはい。
はい。まあ、そのようにですね、いくつか並んでおります。この中でナンバーワンを取った新語・流行語、なんでしょう。大賞ですからね、一番今年、まあ、流行った言葉。いやもう
新紙幣じゃない。
ああ、新紙幣ね。うん。うん、ファイナルアンサ
ー。いやいや、だって、あ、うん、あれだ、まあ多分、
うん、
俺はあんまり触れなかったけども、はい、50-50 だ
と。ああ、確かにね、ものすごい流行ったからね、
話題色で言うと。
ファイナルアンサーにするんだったら 50-50 入れなきゃよかったな。ちょっと面倒ですよね。ルールにもあるからね、50-50 ね。
それ
50-50、
うん、
ロサンゼルスドジャース所属大谷翔平が残した 50-50、
うん、
こちらでいいですか？こちらが一番今年流行した言葉で、大丈夫ですか？
いや、俺の認識だと、
はい、
それです。
そうですよね。まあ、はい、大谷翔平、連日やってましたから、ニュースでもね。
うん。
確かに、50-50、新語・流行語大賞にふさわしいと
思います。大谷翔平かもしれない。
入ってないです、それは、うん。うん。人間の名前はね、入ってないんですけれども。年間大賞は、ふてほどです。
はぁ、あ、マジで何言ってんの。
ちょっと、いやいやいや、年間大賞は、
年間で一度も使ってねえ、俺。
年間大賞は、ふてほどです。
何なんそれ、
はい、
ピスタチオが入ったの。
ふてほどです。ふてほどです。
は、
はい。
マジで知らないんだけど。
いや、私も、
ふて、不定なんだっけ、
不適切にもほどがある。
不適切にもほどがある。なんか、それ自体の言葉は聞いたことあるな。
なんか、不適切な。
誰が出てるやつ？
これは、安倍貞夫さんですかね。安倍貞夫さん。
マジで言ってる？
うん。俺も、あのね、
そのドラマさ、うん、なった話題に。
いや、俺は知らない。もう僕も、あの、一
番。逃げ恥ならわかるよ。
わかるよ。俺も一番も見てないし、
うん、
ふてほどって略されてるのも知らなかったし、
うん、
まあ、不適切にもほどがあるは知ってたの、
うん、やったことはね、俺も名前は聞いてるよ。
で、すごい不適切なドラマが出ましたみたいな、
何宣伝してたの。
宣伝してた。クドカンだよね。
知らない、それは
クドカンですよ。だから
安倍さんがそうかもね。
クドカンはふてほどとジェジェジェ2つ取ってるからね。まあ、言葉ですけど、あれは。
あ、そういうことか、
うん、
はい、
すごいよね。
まあ、すごいね。ク
ドカンね、うん、まあまあなかなか、クドカンっていうのはもしかしたらその新語・流行語大賞を取ってますから、2つもね、これからも注目されますし、彼が作る、まあまあドラマ注目してもいいんじゃないですか。あ、今年の目玉になるかもなっていうのはね、これから。
それより、うん、ん、それが大谷翔平よりも
50-50より
上ってこと
ですか。上
上。
いやいやいやいやあの、いや、みんな思ってるから、えって。
ほえ
いや、えって思ってるよ、みんな。
うん、
うん、俺も思ったよ。
まあまあまあ、ね、地面師よりかは上でいいと思うけど。
いやいやいやいや、地面師の方が上絶対。地面師のもう絵でしょの方が使われてたよ。
あ、そう。
マジでラジオ聞いてても、
うーん、
テレビ見てても、まあ、もう絵でしょ。
ハマった芸人はやりそうだわ。確かに。
例えばあの有吉の壁とかでさ、
うん、
もう絵でしょみたいなのはあったんですよ。地面師のあるワンシーンをただただ本気でやるっていうのがあったのね。いや、ただただやっとるだけやないかみたいなのがあったのツッコミでたけど、ふてほどをやってる人なんかいなかったよ。
まあね、
なんか芸人さんが真似してさ、パロディーしてさ、ほんでなんかその一般の人までふーっと流れていって、一般の人が後から真似するみたいな結構あるじゃない。
まあ、あるな。
ふてほど俺見たことないよ、そういうの、そういう流れ。
うん、
だから俺分かんないんだよな。
社会現象になったのかな、知らんところで。
なってないですよ。続いて、
はい、
続いていきます。続いてはですね、これも結構えってなるんだけれども、少し前の話なんだけれども、2021年12月の話ですね、はい、いやこれもしかしたら岸本さんの目に入ってるかもしれないですけれども、
うん、
はい、これびっくりなんですけど、2017年5月14日低温医学会というものがありまして、そちらの中で、著名な医師であるアーロン・ドレイク氏がですね、
うん、
8月に中国の肺がん患者で当時49歳だったジャン・ウェンレンさんを人体冷凍保存手術するんですね。
ほう、
うん、中国ではですね、2015年に膵臓がん患者の女性の頭部が米国アルコー延命財団によって冷凍保存された事例があったと、
うん、
ジャンさんの人体冷凍保存は国内で行われたとあって、
うん、
まあ、中国では初の人体冷凍保存になったと、
うん、
ね、当時報道によると、ジャンさんは2015年5月47歳の時に末期の肺がんを診断、
うん、
2017年2月にはホスピスでその生涯を閉じようとしていた、
うん、
ところがですね、ある日のこと、ジャンさんの夫グイ・ジュンミンさんがですね、
うん、
病院の棚で人体冷凍保存施設について紹介している本をふと目にするんですね、
うん、
なんだろうこれと。そしてグイさんは 本を読み調べた後、人体冷凍保存の技術を持つですね、で科学研究員に連絡してジャンさん合意の下で彼女の体を検体として人体冷凍保存することにするんですね、
うん、
当時の、グイさんは、うん、可能であれば将来自分も冷凍してもらい妻と一緒に復活させてほしいと語ってるんですよ、
うん、
すごく気持ちわかるんですけど僕もね、
うん、
ジャンさんは主治医によって法律で定められた、手順の後臨床的な死を宣告、
うん、
その2日後に液体窒素により冷下196度に保たれた特製タンクの中に保存、
うん、
これによりジャンさんは将来がん治療が可能な最新医療技術が確保された日が来るまで特製タンクの中で最長で30年間眠ることとなると、なるんですね、
うん、
で一方の夫のグイさん、
うん、
ね、あの一緒に、タンクに入って将来また暮らしたいって言ってた、ね、うん、グイさんですよ、幼馴染だったジャンさんと結婚を経て人生のほとんどを彼女と一緒に過ごしてきた、
うん、
良き夫で愛妻家でもあったことが地元メディアで伝えられる、
うん、
そしてグイさんはジャンさんが特製タンクに保存された直後、
うん、
涙ながらにこう語るんですね、妻が目を覚ました時彼女はまだ49歳で、私は疲れ切った老人になっているだろう、私はこれからの人生について日記をつけてたくさん写真やビデオを撮って、妻が目を覚ました日に全てを少しずつ話してあげ、この体験による人生の空白を埋めてあげたいと思っています、
うん、
気持ちすごくわかります、
うん、
ジャンさんがですね冷凍保存されてから4年半が経って、
うん、
中国メディアがあるですね報道をするんですね、
ほう、
はい、30年妻のために待つっていうふうにね誓っていたグイさん、
うん、
恋人ができたんですね
はい、
うん、新しい思わぬ展開とですね、うん、するとですね、中国国民からグイさんは非難の目を向けられてしまう、
うん、
妻のジャンさん検体として人体冷凍保存されたこともあり、夫であるグイさんは冷凍保存中にかかる経費は、
うん、
まあ、一切負担することはなかったんだけれども、
うん、
彼は検体に対する報酬を受け取ったことが明らかになって、中国国民の怒りをさらに買っていると、
うん、
だ彼女の体を、
まあ、
研究に使ってくれと、そう売ってお金を手に入れたんですよ、
うんうん、
報酬の額はグイさんが機密保持書にサインをしていることで明らかになってないんだけれども、
うん、
かなりでかい額らしいんですよね。
まあそうだろうね、そら人の一人
そうなんですよ
使うんだから、
そして一人になって
うん、
金もある、
うん、
彼女できてるんですよ、
うん、
ね、でまだ彼には年老いた母親と息子がいると、自分はまだ生きねばならないと言って自分の世話をしてくれるような恋人が必要だったんですよって言ってるんですね、
うん
うん、そんなグイさん、
うん、
メディアのインタビューでちょっとですね意地悪な質問されてます、
はい、
じゃあもしジャンさんが目を覚ましその恋人と向き合う状態になったらどうしますかと問われる、
うん、
そしたら、
まあ、そうなるよな、
現在の恋人はそれを理解して受け入れることを学ぶ必要があるでしょうって言ってるんですね。だからまだ理解させられてはないけれども、ね、今後、
うん、
僕は説得をします、そして学んでいく必要がありますよねって言ってる、
うん、難しそうだけど、
今もですね左手薬指にはジャンさんとの結婚指輪がつけたままなんです。
うーん、
だけれども最新のメディアのインタビューで行くと新しい恋人と再婚を計画しているそうです。
なるほどね、
というニュースいかがですか。
いや面白いじゃないですか。
好きそう、
いい話だなと思って、
あなたが好きそうだなと思い、
人間だなって、
そうですよね、うん、まあまあまあまあわかんのよ、
全然いいと思うけど俺
全然もう
そんな非難される筋合いないと思う
から、いいと思うんだけれども、うん、やっぱり最初大きく出すぎたよね、
ていうか彼は一般の人なんでしょ、
一般一般もちろん
なんでそんなにずっとマークされるんだろうね、うん、
だからやっぱ中国で初めてっちゅうのもあるし、ほんで特製のタンクに、まあ、彼女がすっと痛いですけれども入って30年後にまた会おうねって言って、うん、俺はじじいになるけれどもその時は49歳、まあまあ、ちょっと教えてあげるねって言った、それがやっぱ美談すぎて涙涙のあと恋人できました、
うん、
結婚考えてますなんて言っちゃうとやっぱりちょっとね、
まあ、だから恋人を説得するのもちょっと大変な感じはしますけどね、
う
ん、
そうよね、
あれじゃない、だからこの人のおかげでお前はいい飯食えてたんだぞっていうことしかないよね、
う
ん、
まあそうですね、うん、でも別れてくれるって言ったよねみたいな、
うん、
あったりとか、
まあだから復活してすぐ別れを切り出されるかもしれないわけね、
まあまあそうですね、49歳ですから、まあまあどうなんだろうな
まあまあ
どうなんでしょうね、30年後言ったら、2050年ぐらいか、
うん、
あなかなか、
いやだからそのなんかみんなが期待しすぎてんだよね、
う
ん、
そう
そんなもんだよ、うん、全人間は
って思うけど、人間って汚いからねそうですよ、本当にお金持ってほんでちょちょいと
ねえ、
うん、
だってまだ自分の人生は楽しめるようになったわけじゃない、うん、そのお金が多分相当入ったわけでしょ、
相当額入ったらしいですよ、だって人一人、
うん、
検体として
それでつつましい生活をしなきゃいけないっていうわけでもないわけだから、うん、
ないですよ、
そら遊ぶんじゃないと思うけどね、うん、
あと俺はさ一個思うのがさ、
うん、
30年後に復活するって本当に思ってたんかなって思ってんのよ、
あそれは俺も思った、
思うよね、
うん、だから、うん、あの要は可能性多分相当薄いだろうなって思ってやってると思う
よ、
う
ん、思ってるよ、
うん、
ほんでお金もたくさん入ってる、うん、もしかしたらこれって奥さん側がいいよって私の死後寂しいだろうからお金たくさん入るって言うし私を出してって俺言ったんやと思ったらもっと美談やと思うのよ
そこまでは言ってないと思うから、ね、
もっとみたいなと思うの、あのさあれあるじゃん、あのデュッセドルフの吸血鬼、ピーターペーターキュルテン、いるじゃないですか、俺あいつの話ですごい好きなのがあいつが捕まったきっかけがあるじゃない、うん、ある幼女をさらってきたんだけれどもその幼女が逃げてしまう、
うん、
わー逃げちゃったってことで幼女がうわーっと言いふらして警察が彼をマークする、
うん、
その時にですね、まあ、自分は捕まってしまうっていう時に何人も何人も彼は食うてるから、
うん、
だからあなんて言うでしょうね、ウォンテッドみたいなね、彼の情報があれば、指名手配されてるからお金が幾分か入りますよっていう時に奥さんに実は自分は指名手配されてる人間やと、うん、俺を突き出したらお金が入るからいずれ捕まってしまうんだから俺を突き出してくれって言って、
うん、
突き出させたっていう、うん、これも愛じゃないかなと俺は思ってるんですよ、奥さんのことは本当に愛してたんやなと
まあまあまあ、
だってそうじゃなきゃ普通に自分でね勝手に逃げたりとか好き勝手できるからね、
まあそうね、まあそこと、うん、その何ちょっと癖は別のもんっていう考え方はできるけど、ね、う
ん、
そうそう、
だってあれなんだから最近すごく変なやつが現れるっていうからって言って、うん、彼女の送り迎えしてるからねあいつ、
うん、
自分が犯人やのに、
うん、
送り迎えしてるんですよ、
だからもう
それすごいよな、
別物なんじゃない、
う
ん、
そのだから愛があるんですよね、もう最低最悪な野郎ですけど、
欲と
そう血を吸ったりとかね、
愛が違うみたいな、
でなんかこれってさ前唾なんだけど一番最後の言葉なんてあるじゃない、
うん
ね、その死刑囚、
うん、
最後の言葉っていうのがあって、まああれもさ多分誰かがね考えて
脚色してる気はするけど ね、
するよね、
ちょっとね、
うん、そもそもその最後の言葉がなんで世の中にあふれ回ってんだよって思うからさ、うん、まあそれもどうかなと思うんだけど、あのキュルテンに関してはさ、
うん、
あの私の首を切ってダクダク血が流れる音は聞こえるんだろうかみたいな、
うん、
どう思いますって聞いたみたいな話が残ってるじゃない、
うん、そうなんだ、
そう確かあったのよね、
うん、
ごめんなさい僕も調べてないんでちょっとうろ覚えですけれども、
うん、
なんかそんなことなのよ確かね、自分の首を切った後のことを気にしてるみたいな、うん、音聞こえるのかな自分でみたいな、
うん、
やばいやつなのよ、
ね、そりゃそうだろう、うん、
だけれどもちょい愛はあるみたいなね彼女に対しての、うん、なんかもし、まあ、この中国のやつとは全然違う話なんだけれども、
うん、
なんかその自分を一個そのなんて言うんでしょうね、相手に託しでお金を得るみたいな、
うん、
なんかそんな感じがしてね、もし自分が、
うん、
めちゃくちゃ、まあ、これとはちょっと違うやつでしょうか、まあ、 奥さんが病気して、
うん、
で俺のどっかの内臓をあげないと生き残れませんよ、
うん、
だけれどもあなたの寿命も幾分か減りますよ、半分ぐらい減りますよって言われたら俺出すもんね、
うん、
絶対じゃないと生きていけないからそもそも、
うん、
だからまあまあ気持ちはわかるんですけどね、この
どれどれの誰のどれの気持ち、
いやあのこれはあれだから奥さんが私を検体にしてお金を幾分かもらって、うん、このあとあの自分の人生を生きていってねって言った体で話してる俺は。
だからなんかそれも作られたものじゃん、うん、完全に。
いやあのもう10分ぐらい前からそもそもその美談を勝手に作り上げた上での僕の妄想で話してるわけ、ね、ずっと。そうですよ、うん、そのキュルテに関しても、
うん
うん、
いやもう
でもそうよ、
いいんじゃないですか、
いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、
志村さんって締めていいんじゃないですか、
彼女、
はい、
奥さんいらっしゃらないですよね、
うんうん、
僕がじゃあちょっと病気になって、
志村
さんの内臓をもらわないと生きていけないですって言ったら、これはもう全然シェアしてくれますよね。
部位によるよね。
心臓。
部位に。
心臓。
心臓は絶対渡さない。
背骨。
絶対渡さない。
脳みそ。
絶対渡さない。
すべて出せ。捧げろ俺に。心臓を。
右小指ぐらいなら出してもいいかな。
嬉しいな。で、まあね、はい、そういうお話でした。ちょっと読めなかったけどね、ごめんなさい、
はい、
以上です、ありがとうございました。
ありがとうございました。